あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。
今の読まれました箇所は非常に素晴らしい大切な箇所です。もちろん聖書はどこを読んでも構わないけど、我々にとって一番大切なのは新約聖書の手紙と黙示録でしょう。多くの、教会はいろいろなことを強調するのです。そして、聖書は愛とこう言っていると言います。小さい問題として聖書を通して何でも証明することができます。だからいわゆる異端もみんな聖書を使ってますけれども、的外れです。多くの人々はイスラエルのために与えられた約束を自分勝手に、これは我々のために書かれたものだと言っています。けども神の目から見るとイスラエルのためはイスラエルであり、今の時代でイエス様の信徒になった人々は体なる教会です。イスラエルのために与えられた約束と教会に与えられている約束とは全く違う。ですからいろいろな問題について考えると、手紙の中で一体何が書かれているのでしょうか、黙示録の中で何が書かれているのでありましょうかと、いつも考えるべきなのではないかと思います。ペトロは今の時代の信仰のゆえに迫害された人々のために書いたのです。8節、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつべきものを探し求めながら歩き回っています。歩き回ったのではない、今日も今も固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。恵みに満ちた神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。ここでしばらくの苦しみと書いてます。永遠の続く苦しみではない。しばらくの苦しみはどうしても必要から与えられているのです。初代教会の人々ははっきり確信したのです。我々は攻撃され憎まれているものです。この世の中で異分子です。そして我々の敵とは悪魔です。そして私たちは悪魔に立ち向かうべきであると彼らは確信したのです。そして主のご支配こそが明らかになることこそが彼らの切なる願いであり、絶えざる祈りでした。私たちの戦いは人間に対するものではない。我々の敵とは悪魔です。今回の沖縄で行われた集会に、年配の夫婦が出席したのです。あの夫婦は最近ちょっと辛い経験の持つようになったのです。人間の批判の、人間だけだったらいいんですけど、兄弟姉妹の批判を聞いてがっかりして まあ逃げようと思った、すなわち別の集会行こうと思ったんです。けど主に委ねると、主ご自身が私たちをも完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださると確信し、大きな喜びを持ってまた帰ることができたのです。まあ、今朝詩編の109編の4節を読んだんですけども、非常に素晴らしい作者の告白でもあります。935ページです。109編の4節です。彼らは私の愛への報いとして私をなちります。もちろん彼らとはイスラエルのために属するものである兄弟姉妹だったでしょう。そして彼らはどういう態度を取ったかと言いますと、私は祈るばかりです。まあ、言語を見るともっといい表現が使われています。私は祈りそのものです。祈らなければおしまいです。主に頼らなければ真っ暗闇ですと詩編の作者は告白したのです。まあ、沖縄で、まあ、主要会の前にも後にも、まあ、いろんな病院に来ました。まあ、ある病院でエレベーターを乗った時、まあ、途中で一人の奥さんは急に上行くのですかと、まあ、心配そうな声で聞いたんです。また私は、まあ、家下へ下へ最後は墓ですと言った時も彼女はびっくりしたもちろん私は続いてけど、死は終わりではない、信ずる者の国籍は天国ですと言ったんですまあ聖書を通して提供されている救いとは、まあ、あらゆる心配不安恐怖からの解放です。そういう、まあ、事実についてもちろん説教してもあまり効き目がないでしょう。けど解放された人間を見ると本当に、まあ、嬉しくなります。まあ、そういう機会が今回また新しく与えられたんですね。まあ、光の雨の中で明かしした平孝七兄弟も明かししてくださったんです。まあ、肝臓がんでもう末期です。名護病院に入院されています。まあ、尋ねた時からはもう本当に喜んだ顔で平安です。もちろんもう階段登らないし、まあ、動いてはいかんと医者は言ってるんですけど、どうしてもやっぱり主要会に出たい。まあ、兄弟たちは迎えに行って彼を運んで、それで彼はまあ喜んで証ししたのです。御言葉はすごいと彼は言ったんです。まあ、彼にとって一番慰めになっている言葉とはイサヤ書の41章43章と詩編の23編だそうです。まあ、葬式のためのパネルをもちろん自分で全部作ってるし、ね、もう徹底的に自分の葬儀のために準備してるんですね。まあ、彼の葬儀のために必死になって待ってる人がいるんです。彼の葬儀だったら主人も来る、親戚も来る、必ず来ると言ってるからですまあね、本人は本当にもう死ねそうですけど、喜んで明かしすることとは普通じゃない。まあ、皆さんのご存知である玉城新章兄弟も、まあ、運ばれたんです。もう全然歩かなくなったんです。手足も使いませんけれど、彼の証も本当に希望と喜びに満ちたものでした。豊里 豊里三越姉妹の生活もまあ車椅子の生活になったんですけど、彼女も本当に主にあって喜んでいます。今回彼女は一人の友達を連れて、あの友達も心を開いて主の皆を呼び求めるようになったのです。最初中国姉妹の一人の同級生もイエス様によって心配され愛されていることを聞いたとき嬉しくなったんです。ずっと創価学会に入った方だったんです。まあ、前にもこの集会に来た七方真由美姉妹のご主人も今回はっきりイエス様を受け入れたのです。まあ、沖縄のテレビ局のアナウンサーなんです。まあ、彼のために沖縄の兄弟姉妹ずっと祈り続けたんです。彼は素直に現れたことを聞いて、彼は喜びのあまり泣いてしまったんです。もちろん本人は入るつもりではなかった、迎えに来るつもりだけだって、けどもこういうふうに、まあ、導かれたのです。まあ、心配から恐怖からの解放こそが聖書を通して提供されています。悪魔の目的とは、まあ、人間は思い煩うようになることであり、不安にまた恐怖に陥ることです。まあ、今まで、まあ、霊の世界主に御使いたちについて考えたんですけど、今日からちょっと、まあ、悪魔について考えたい。なぜならば悪魔も、まあ、一人の御使いの頭だったからです。まあ、悪魔について5つの項目に分けて、考えたいと思います。第1番目は、まあ、悪魔とは誰なのでしょうか。第2番目、悪魔の、まあ、履歴書、まあ、すなわち生い立ちから現在に至るまでの経過、並び将来あるべき姿とはどういうものなのでありましょうか。第3番目は、サタンの、まあ、戦い方とは一体どういうものなのでありましょうか。第4番目、悪魔に引き渡されるとは一体何を意味しているのでありましょうか。第5番目、悪魔の力の解放についてのことです。第1番目とは、サタンとは一体誰なのでしょうか。まあ、聖書によると、サタンは、まあ、神の敵であると書いてあります。まず人間の敵ではない。もちろん主を信ずる者は同時に悪魔に憎まれるようになります。ですからペテロは前に話したように、あなた方の敵である悪魔と書いてあります。けど聖書全体を見ると、サタンはまず神の敵です。そして、まあ、4種の違った名前を持っているものです。まあ、ここではそのうち 2,3 の名前アングルだけにしておきましょう。その名前だけを見てもね、悪魔がいかに、まあ、恐るべきものであるか分かると思います。まあ、サタンとはヘブル語で本当は敵という意味です。すなわち憎しみと敵対という意味での敵です。マタイ伝4章の3節を見ると、新約聖書の4ページですね。マタイ伝4章の3節を見ると、悪魔は心を見る者と呼ばれています。すると心を見る者が近づいてきていった。あなたが神の子ならその石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。